聖書をお読みいたします。ヨナ書2章の1節から10節までです。さて主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき、私は主の皆を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。続きまして、新約聖書の97ページ。マルコによる福音書16章の1節から11節までです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日、朝ごく早く日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。本日は殺されるのを恐れたり死ぬのを恐れたりするのはやめて自由になりましょうというお話です。イースターって何がいいんでしょうか。死に飲み込まれること、つまり殺されたり死んだりすることに意味がなくなってしまった、それがイースター復活祭の意味です。イギリスの詩人で聖職者であるジョン・ダン司祭も 死をおごるなかれという大胆な詩を読んでいます。死を思い上がるな。なるほど、ある人たちはお前は強くて恐ろしいと言っている。だがそうではないのだ。なぜならお前が打ち倒したつもりの人々は誰一人も哀れな死を死なないのだ。お前はこの私も殺せない。休息と睡眠はお前の似姿に過ぎないが、多くの楽しみがそこから生まれる。お前からはもっと多くが出るはずだ。我々の中でも最も優れた者たちが最も早くお前と地上を去る。それは彼らの骨を休め、魂を自由にするためなのである。お前は運命や偶然や横行や絶望した者の奴隷だ。また毒薬や戦争や病気と住処を同じくしている。その上、消しや呪文でもお前に劣らず、お前の一撃より上手に眠らせてくれるから威張ることはない。短い眠りが終わると我々は永遠に目覚めることになる。その時には死は消滅する。死よ、お前が死ぬのである。人は誰でも殺されそうになった時には命乞いをするものです。病気や事故で死にそうになったら、わらをもつかむ思いで仏や神様に祈りを捧げることでしょう。ところがそんなことをしない人たちがいます。主イエスとその神の計画に深い信頼を寄せる人たちのことです。なぜなら2000年前のこの日、主イエスが人の死を無意味なものにしてしまったからです。で、その事件は2000年前の十字架刑直後の墓の中で起こりました。16章1節です。主イエスの亡骸を十字架から取り下ろして墓に納めたのが安息日が始まる直前、金曜の夕方でした。24時間後、土曜の夕方、日が沈む頃にユダヤでは安息日が終わります。するとマーケットが開いたのです。女性たちは香料を買うために市場に出かけました。土曜の夜です。で、この女性たちはイエス様が生きていらした頃、イエス様と大勢の弟子たちの食事の世話をし、洗濯をし、身の回りの細々としたサポートを買って出ていた女性たちでした。イエス様の御言葉を毎日のように聞いて心を癒されて、当時女性でありながらも弟子としての歩みを深めていった尊敬すべき方々でした。男性の弟子たちといえばペトロたちですけれども、彼らはイエス様を裏切って保身に走り、権力者からの追及を恐れて町の片隅に隠れてブルブルと震えていました。そんな時に、そんなことを恐れずに、死を恐れずに活動していたのがこの女性たちでした。日曜の朝、日が昇るとイエス様の墓に急ぎました。主イエスの亡骸に香料を塗ろうと思って出かけたのです。 今の私たちの墓場と違って当時は土葬でした。体をそのまま墓に納めます。しかも当時のユダヤのお金持ちの人たちはエルサレムの都の近くに岩を横にくり抜いた形でお墓を作っていました。一人用ではなくて何人もの人が入れるお墓です。ベッドが石で作ってあります。亡骸に香料を塗り包帯を巻いて何ヶ月か1年か放置するとさしもの亡骸も白骨になります。それを確認して丁寧に骨を集めて骨壺に納める。これで、葬儀が完成するということでした。今でも正統派のユダヤ教徒、東方正教会の方々、イスラム教は土葬にこだわって葬式をしています。またカトリックもプロテスタントも大体100年ぐらい前まででしょうか、土葬が常識でした。今それが崩れて改革が進んでプロテスタントも火葬になっておりますけれども、世俗化したと言われています。で、火葬というのは私たちがやっているアジア式の葬式の方法です。埋葬の方法です。で、イエス様のお墓のことですけれども、大きな円盤を墓の前に入り口に置くことで、泥棒さんが入らないようにしていたわけです。それをどうやって取り外すのか、女性たちにとっては大問題でした。ですが行ってみたら、なんと石が転がしてあったわけです。他の福音書を見るとこんなふうに、書いてあります。中には、墓の中には体に巻いてあった天布の包帯が置いてあったそうですけれども、その置いてあった様子というのは、包帯にの中にあった体がスルッとこう抜けて、いなくなって、体だけいなくなっている、そういう形で包帯が放置されていたそうです。その場に残っていたそうです。で、もう一つ大事なことですけれども、ユダヤ人はお祈りを捧げるときにタリートと呼ばれているショールを頭にかぶって、もしくは肩にかけてお祈りをするのですけれども、そのタリートをイエス様は生きている間丁寧に畳んで置いておくという習慣を持っていたそうです。で、この時もヨハネがタリートを見ると丁寧に畳んで別の場所に置いてあったというのを確認、目撃して、あ、これはイエス様がよみがえっていつものタリートをこう畳んで、丁寧に畳んで置いたんだなということが分かったそうです。で、さて、その女性たちですけれども、墓に行った女性たちは中に入ってみると、中を見てみると白い衣を着た若者がいたわけです。主イエスは神様に抱き起こされた、つまり復活したと言われました。そしてペトロをはじめ弟子たちに、主イエスは先にガリラヤに行っているからと告げるよう依頼されました。で、その女性たちが実際にそれを告げて全世界に福音が述べ伝えられたというふうになれば立派な働きだと言えるんですけれども、なんと彼女たちは震え上がって正気を失っていて何も言うことができませんでした。つまり福音伝道というのは人間の才覚で努力で進むものではないということです。人間の失敗をも克服してくださる神の力、神の愛に押し出されてなされていくものなんだなということがこ ここからも分かります。そして16章本文9節ですけれども、愛されて悪霊から救い出されたマグダラのマリアという女性にイエス様がまず最初に会ってくださったと書かれています。多く許された人が多くを愛するのだ。多く許されたマグダラのマリアがイエス様をこよなく愛して、埋葬の欠けた部分を満たそうとして行った、そこにイエス様が現れてくださいました。でそのことを裏切った弟子たちに教えに行ったんですけれども、弟子たちは信じることができませんでした。しかしこの事件が人類の歴史を全く新しくするような神の御業だったのです。命の反対である死をぶち壊しにしてくださったのがイエス様の復活よみがえりです。冒頭で申し上げた通り、命が死に飲み込まれるという、殺されたり死んだりすることに意味がなくなってしまった、そういう大事件がこの時起こっていたわけです。死を思い上がるな、なるほど、ある人たちはお前は強くて恐ろしいと言っている、だがそうではないのだ。なぜならお前が打ち倒したつもりの人々は誰一人も哀れな死を死なないのだ。お前はこの私も殺せない。2000年前のイースターの朝から、私たち人間は死ぬのを恐れたり殺されるのを恐れたりする必要が全くなくなっていたのです。主イエスがよみがえることによって、罪の報いである死は破壊、内側から破壊されてしまいました。そして私たちが実際に肉体が死んで、しばらくの間眠りを経て、その眠りが終わると、私たちは永遠の世界に目覚めることになります。眠りといっても実際に眠るわけではなくて、私たちはずっと意識がある世界を生きていくことになります。そしてイエス様が地上に再び来られるとき、新しい体をもらって神の国を生きることになるのです。ですから2000年前のイースター、死が消滅しました。死自身が死んでしまったのです。でそれを旧約聖書の中で指し示してくれたのがヨナ書の2章でした。ところで多くの日本のクリスチャンは、世間の常識と自らの信仰との間でうまくバランスを取ろうと努めて頑張っています。誤った努力です。世の中の常識から言って死が無意味になった、死が内側から破壊されたというのはありえないバカな話、たわけ話、たわけごとなわけです。ですから周りの人によく思われたいという思いで、なんとか世の中の常識に合わせようと思ってしまうと、この復活の重大さがなかなかわからなくなってしまいます。復活を信じるというのは強い人しかできません。もし信じると、教会の中であっても信じることのできない人たちから迫害されることさえあります。私たちがもし、私たちをいずれよみがえらせてくださる、死を無意味なものにしてくださるという神の計画を全幅の信頼を持って受け止めることができるのであれば、 私たちの周りには神様の力と恵みが働いて、いろんな不思議なことが起こるようになるでしょう。自分たちが癒され養われるだけでなくて、恵みがこぼれて自分の家族や友達まで養われてしまうという現実を目にすることでしょう。しかしこの根本的なよみがえりの計画に対する信頼が持てない方々は、心が緊張したままになっています。そういう方々は頑張れば頑張るほど周りに迷惑をかけてしまったり、悲劇的な社会運動に走ってしまったり、野蛮のことをしてしまうことになりかねません。心の緊張を信仰によってほぐしてもらう、神様の恵みによって解いてもらう、そこで初めて私たちは世の中に対して平和をもたらす使者になることができます。2000年前の主イエスのよみがえりというのは、神の王国が弟子たちの共同体に突入してきたという大事件でした。ご存知の通り、2000年前人々は寄ってたかって自分たちに命を授けてくださった神の人イエス・キリストを迫害し、傷つけ、しまいには杉越祭の前日に拷問にかけて殺してしまいました。そのような人間の悪の極みを神様は反転させて、全く良い働きに変えてくださいました。暗闇の悪の中から善を生み出す、それが主イエスの復活から始まった神様の御業だったのです。私たちはそのような愛の神様にお仕えしています。自分たちの失敗さえも用いて、神様はご自身の良い計画を推し進められます。ですから大事なことは、神様の計画遂行能力に信頼することであって、私たちが物事をうまく進めることでは必ずしもないのです。よくできた、よくできなかった、自分を責めたり他人を責めたりすることにエネルギーを使うのはバカバカしいことです。信頼すれば神様がやり遂げる力を、恵みを、勇気をくださいます。信頼することができなければ、自分の力で頑張って空回りしてしまいます。似て非なるものが私たちの教会の中にもあります。そもそも神の王国は私たち人間の力で立て上げられるものではありません。神が立ててくださることを信頼して、私たちは神様の招き、そして教えに素直に従う、そういう役割を与えられているにすぎません。また同時に神様はイエス様の復活よみがえりを通して、この世の悪と苦しみに意味を与えてくださいました。悪がなされているのに、そこに神様が働いて神の栄光が現れることがあります。私たちが苦しみ抜いた先に神様が働かれて御業が起こることがあります。ですから私たちが求めてやまない順風満帆とか幸せで平穏無事という中で、楽をして神様の奇跡に預かることは割と少ないのではないかと思います。イエス様に倣っている中で、キリストの苦しみの欠けた部分を満たすという時に、神様の恵みと奇跡の王国が 立ち現れてくるのです。このように悪や苦しみに意味を与えてくれるというのは、世の中広しといえどもキリスト教だけではないかと思います。教会に通ってイエス様がなさる働きに全幅の信頼を置く寄せる方々は本当に幸いです。本日は殺されるのを恐れたり死ぬのを恐れたりするのはやめて自由になりましょうというお話でした。イエス様の復活による自由と喜びをクリエイティブに表現する1週間を共に過ごしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、主イエスを十字架でという拷問刑によって命を落としたイエス様を、あなたが神の力でよみがえらせ新しい時代を切り開いてくださったことをありがとうございます。殺されそうになるとき命乞いをするのはやめます。あなたが抱き起こしてくださって自分の死を無意味なものにしてくださることに信頼します。どうぞ私たちの信頼を通してあなたのご計画を推し進めてください。この地上に少しでも多くの平和がもたらされ多くの方々があなたを賛美するようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。